注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、ミレス。
はい、ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。今日は特別編、毎年恒例の、映画ベスト10、2020をお送りします。今日はですね、いつもの、後藤さんと、南くんに行くと、菱沼浩介さん監督でお送りするつもりだったんですけど、菱沼監督がなぜかちょっと今ね、スカイプで、出て参加していただけてないので、とりあえず3人で進めようと思います。後から参加してくれるかもしれません。
はい。
さあ、後藤さんは、去年はいっぱい見ました。
まあ見ましたね。やっぱもちろん緊急事態宣言やってる間はなんかその配信とかそういうあれですけど、まあ開けてから、ただ、ちょうど今もそうですけど、夜の会を休止している時とかは、やっぱ平日は仕事があったりするので、はい、の方見られなくなったりしますから、やっぱりそういった意味では見る本数は減った感じありますね。
僕もね、さっき全部数えようと思ったんですけど、数えるのを忘れてしまいました。だいたい月にでも10本ぐらいは見ていたような気がするんですよね、映画館で。でもまあ、10本なんて後藤さんとか菱沼監督に比べたらへみたいな本数なので、
あと映画祭がことごとくその中止かオンライン開催になってたっていうのがあったので、映画祭、まあ東京あっちゃ東京国際映画祭は行きましたけど、まあ地方の方はもちろん全然やってないから、本当にだからもう、まあそうですね、外にも出てない、東京以外には出てないので、そういった意味では、なんか、って感じですね。
配信映画は見てました。
配信はそうですね、結構見てましたけど、ただ、まあそれも、なんかやっぱ当たり外れがネットフリックスのとかあったりしますし、あとはやっぱドラマはほとんどやっぱ見なかったですね。やっぱ時間もあれですし、あと、まあなんか評判はいいって言っても、なんか1話ぐらい見て全然面白いと思わなかったり、なんか、ちょっとあれなのかなって、なんか、微妙な、あんまり配信のそんなに言うほどは見てなかったかもしれない
です。そうですね。僕はね、未だにネットフリックスに、で一回も見たことないんですよ。いいのかなって思いながらずっと。
無理に入る必要は全くなって
ます。そこまで来てしまった。あ、南くんの方はどうですか？
いや、俺も月8本とかぐらいしか見れなくて、で、あとはレンタルも基本あんまやらなくなっちゃって、ネットフリックス、アマプラとかは見てましたね。で、あと、10月からちょっとラジオがすごい面白くなっちゃって、ラジオを1日で多分平均して4時間とか聞くような生活になっちゃったんで。
めちゃくちゃ聞いてる。大変だね。
いや、なんか、ナイツのラジオとかが昼間を本当なんか豪華な、お笑いの人が出てたりして、結構面白かったりするんですよね。それ聞いちゃうとなんかもう、一日終わっちゃってっていう。終わってから聞き始めると思う。
本当に。気づかます。変な YouTube の動画ばっかり見るよりはるかにいる。
まあ僕はね、今年のファミレス映画館ベスト10の一番の関心は、菱沼監督がテネットを何位に入れるかなってことだったので、菱沼監督が早く出てほしいなと思ってたんですけど。
テネットか。まあ見ましたね。一応 IMAX 見ましたよ。
さあ、それじゃあ始めていきましょうか。
ですね。
はい。
じゃあ、僕、後藤さん、南くんの順番で、
はい、
10位から発表していって、はい、被ってるのがあったら、後の順位に入れてる人で話すっていう風にしましょう。
はい、わかりました。
わ、はい、かりました。
はい、それじゃあ行きますよ。ですね、小泉智博の第10位は、これです。じゃん。ストックホルムケースです。
見に行かなかったっすね。
あ、本当に。
すぐ終わっちゃった気がしますね、なんか。
ああ、僕ね、これね、
すぐ終わっちゃった。ユナイテッドでやってましたよね。
ユナイテッドでやってて、 映画秘宝で紹介するように、最強新聞っていうコーナーでご依頼をいただいてみたら、まあ、すごい面白かったんですよ。あ、これは映画館でもちゃんと見ようって思って、ユナイテッドでも見に行きました。
はい、
イーサン・ホーク主演で、ストックホルムで銀行強盗事件があって、それ以来、誘拐犯が、その被害者に恋愛感情を抱かれてしまうっていうのの元になった、ストックホルム症候群の由来となった事件です。
うん。なんか、僕は予告編で見たら、割とちょっとコメディっぽい要素もあっていう意味で、そうではないんですか？
あ、結構ありますよ。
あ、結構あります。
とにかくね、イーサン・ホークと仲間の、イーサン・ホークが、銀行に籠城するときに要求するのが、刑務所にいる仲間の解放なんですよ。その二人がね、ほんといい感じで、愉快な男たちみたいな。それでね、楽しいところがあるんですけど、なんて人かなっていうと、今パソコンがあるので、ささっと開くとね、マーク・ストロングって知ってます？
あれですね、あの人、キングスマンの、1と2で、2で死んじゃった人で、ハゲ頭で、メガネかけてる人ですよね。
うん、そうか。そう、そうですね。
全く思い出せない。だけど、その人とイーサン・ホークが仲間で、銀行で、解放されるっていう、この二人のコンビっていうか、バディ感みたいな、バディってことでもないんですけど、それがね、すごいいいし、あと、警察署長がね、むちゃくちゃすっとぼけてるんですよ。
うん。
そういうコメディ要素がね、面白かったですし、まあ何より、僕は普段恋愛映画、たまに見るんですけど、その恋愛要素が、むちゃくちゃ良くて、恋愛、の感じに打たれて、これはただことじゃないぞと思って、10位にしました。はい、それでは、後藤さんの第10位お願いします。
はい、ですね、まあ、いきなりちょっと第10位から変化球で申し訳ないんですけれども、
はいはい。
こちらですね、こうかな。
クレイジーワールド。
クレイジーワールド。
お、何ですかそれ、全然知らなかった。
あ、そう、もうこれ完全に一般公開してないやつなので、ちょっとまず解説から始めてしまうんですけど、今年の夕張ファンタスティック映画祭ですね、毎年やってる。あれが、まあ、このコロナによって、今回現地開催はなく、オンラインでの開催だったんです。
そうなんですね。
しかも、フールの中でやって、だから無料配信だったんですよ、全部。
フールで夕張映画祭やってたんですか。
やってました、はい。ただそのリアルタイム配信のみで、その好きな時に見られるわけじゃなくて、本当その時間でしかやらないっていうような形で、ただで、全部
の映画館の上映みたいな感じなんですね。
そうですね。やってて、で、その中の、まあ、一本だったんですね。で、これがですね、ウガンダの映画なんですね、まず。
ウガンダ
共和国。
今ね、検索したらカナダで2011年の映画で出たんですけど、それとは別のやつですか？
はい。そうですね。あと、クレイジーワールドウガンダとか、クレイジーワールド夕張とかで検索すると、正しいというか僕が言ってるのが出てきます。
なるほど。
で、まあ、コメディというかですね、まあ、話は、なんかその、現地で、なんかその、ギャング団みたいな子供を誘拐して、それをなんか助けに行くみたいな話自体はあるんですけれども、なんかその構成はですね、その映画の監督が、なんかメタフィクション的にずっと喋ってるんですよ、映画の中で。要はその音声解説みたいな感じなんですよ。
お
映画の DVD の音声解説みたいな感じで、あ、このシーンはこうで、みたいなことをずーっと喋ってるんですよ。映画最初から最後まで。で、なんかその、ある俳優が出てきたら、あ、この人はなんか次にこの映画に出るんだ、みたいなことを言ったらいきなりその次の出演作の予告編みたいなのが流れ始めるとか、もうそういうなんか、あれですね、大林信彦とかみたいな感じで、そういうなんか何でもありな、あるじゃないですか。たまにそういう自主映画とかで。
はいはい。
そういうような感じで作られた映画なんですね、大雑把に言えば。ただ、その、なんかそのテンションがとにかくもう激しくてですね、もう、 本当にひたすら、もうなんかマシンガントークでその監督がずーっと喋ってて、監督が喋ってないシーンが多分一切ないぐらいで、ずーっと本当にひたすら喋ってるんですよ。だから画面に常に字幕が永遠に出続けてるみたいな感じで、もうなんかむちゃくちゃな映画だったんですけど。
はは、あ、ちょっとね、菱沼監督が今、
はい、
来てくれて、どうやったら菱沼監督を、会議に入れられるのか、ちょっとわからなくなっちゃって、すいません、今。話が集中できなくなっちゃった。ちょっと待ってくださいね。
はい、
会議に、あ、菱沼監督、あ、いらっしゃいました。
はい。
どうもどうも、今ね、僕が10位のストックホルムケースを、話して、次に後藤さんの10位のクレイジーワールドについて、解説いただいたとこです。
なるほど。クレイジーワールド。
はい。はい。夕張でやったやつですね。
ですね。
ウガンダの。
菱沼さんは、知ってました？
名前だけは泣いてみてないですけど。
そうですね。だから本当にさっきも大雑把に言ったんですけど、その大林伸彦が昔なってたじゃん。そこだ、キネマの玉手も、海辺の映画館みたいな感じで、そういうような感じの映画ですねって感じで、ガチャガチャガチャガチャして、本当になんかこう、好き勝手急に全然関係ない映画で予告編が流れ始めたりとか、あと監督が、そのなんか メタフィクション的にこの映画のことを解説がずっとなんか流れてるような、まあそういう映画で、ただ本当にもう、ここまでやっていいのかぐらいのレベルのもはっちゃけぶりで、まあ本当にだから映画の構成としては破綻してるんですけど。
長いんですか？
まあここまでやってくれたら、まあ、あっぱれだみたいな感じの面白さというか、で、1時間ぐらいのそんなに長い映画じゃないんですけど、
だ
から
テンション
がひたすら高くて、もうそれだけでぶっ通しで、駆け抜けるような映画なんですけど、まあ、とはいえ、気づきもあってですね、まあそうは言っても、疲れてるのかわかんないですけど、ちょっと途中に寝ちゃったりしたんですよ。気がついたら、エンドロールだったんですけど。だから、やっぱ当たり前の話で申し訳ないですけど、やっぱり映画は緩急が大事なんだと。
そうですね。
短編ならいい。
長編
で、ひたすらこうテンションマックスでぶっ通して走り続けるのがいいってもんじゃないっていう、当たり前のことも気づかせてくれたっていった意味で、まあ一応10位に面白いもん見させてもらったなって思うんですけど、ただこれなんか、その夕張の映画祭でやった時のそのキャプションで、書いてあったんで、トロントの、トロント映画祭でやった時に、なんか上映中になんか1000人ぐらいの客が、まあ、その映画だけで入ったわけじゃないと思いますけど、なんかそのミッドナイトなんとか部門みたいなところで、取りでやったんですけど、1000人ぐらいの客が、なんか上映中合計なんか4回のスタンディングオベーションが起きたとか言って、本当かなって思うんですけど。まあ、ただ、確かに、完全にだからカメラを止めるのとか、ああいうノリですね。だからみんなでファンタみたいな映画祭みたいなので見て、たらわーって絶対盛り上がるような、そういう類の映画では確実にあるので、だからそういった意味で一回火がついたらすごい熱狂的な盛り上がりを出すポテンシャルある、まあ映画なんだろうな、とは思いましたけど、ちょっと果たしてこれを家でですね、テレビでパソコンの画面で見ててどうなんだみたいなところあるので、視聴環境というか、鑑賞する環境に完全に、まあ、よるなっていうふうには思いましたね。
シネマの玉手箱が3時間もあって本当に苦痛でしかなかったので1時間っていうのはいいですよ。
あ、そうですね。そうだ、あれの3分の1の時間だからって言っちゃいけないことですけど、またテーマは皆無ですね。
はい、
テーマはないですね、は
い、というところですね。
はい、じゃあ南くんの第10位をお願いします。
第10位が魔女がいっぱいです、
ね。魔女がいっぱいは見てないやる。ロバート・
ゼミス。そうですね。確か11月だか、11月か10月ぐらいにやってたと思うんです
けど。うん。宮見くんが褒めてたから行こうかなって思ったんだけど、結局行かなかった。
魔女がいっぱい入れるんですね。
ロバート・ゼミキスの映画で、なんか、主人公が受け入れてからの顔っていうのがすごい好きなんですね。主人公が、例えば、キャストアウェイとかでも最初に無人島に行って、それを受け入れてから、そこから脱出しようとして、最終的になんか元恋人に会って、さてどこに行こうと思った時に、見せるか、トム・ハンクスの顔がすごい好きで、前作のフライトとかでも、デンゼル・ワシントンが捕まってからなんか表情、いい笑顔しながら喋るじゃないですか。 魔女がいっぱいも、なんか最終的にそういう感じに終わるのがものすごい好きで、あ、それをそんな感じでも受け入れるんだっていうのが、ものすごい、なんか意外なオチなんですけれど、なんかそれがすごい、ゼメキスの映画で好きな部分を見せてもらえたなと思って。チャーリーとチョコレート工場の原作者の映画、原作なんで、やっぱすっ飛んでるところはすっ飛んでるんですけれど、でも、なんか、楽しく見れましたね。なんか、アメリカだと、その、HBO Max っていう配信、まだ日本ではやってない配信でやってたみたいで、なんか、人種の差別みたいなことも結構叩かれたりした映画なんですけれど、なんかすごい、実際には楽しく見れましたし、その受け入れた時の主人公の、ああ、それを受け入れられるんだっていう根性はなんか元気をもらえたっていうか、ちょっとこの、前後に落ち込むことがあったんで、すごい元気もらえましたね。
子供向けじゃない
んです。子供向けですよ。子供
向けなんですけれど、あんまりなんか小泉さんがなんかこのオチは好きそうじゃないなって気もします。
あ、でも、ギレルもデルトロが制作と脚本に参加してるんだね。
そう、完全に子供向け今ホラーにギレルもデルトロは力を入れてるん
で。ええ。
お流れの一本。
アンハサウェイとか、オクタビア・スペンサーでしたっけ？はい、結構、ね、おばあちゃん、その演技っていうか、それも面白かったですし、すごい楽しい映画ですかね、なんか。
お
でも小泉さん的に言えば、ちゃんと里子ものですよ。
あ、そうなんだ。
ある種の里子もの
なんですけれど。
なんだ、じゃあ、見てくれよかった。
一応、まあ、でも、おばあちゃんなんで親戚ではあるんですけど、
親戚佐藤やだ。
ただオチをどう取るかっていうのは多分俺は小泉さんはあんま好かないと思うような決断があるという。
そうですね。あれはあれだ。あれが新しいですね、一番。
あれが新しいですし、それを受け入れたっていうのがものすごい好きです、俺は。
じゃあ近々来月の佐藤や映画の何もなかったら。
どう捉えるかわからないですけど楽しいです。楽しかったです。
はーい。
子供と本当
子供向け。
なんで子供向けですけど、子供向けな分、暴走が楽しかったですね、あれ。
さあ、
大人向けだったらなんか暴走できないです、逆に。
おー。石沼監督の第10位をお願いします。
はい。だから出てきてあれだったんですけど、僕の10位は。
本当に、俺がさっきもう苦痛でしかなかったって言ってしまった。
大林信彦ファンだったのはありますけど、
ええ、
慣れてるんですよ。もう、ここ5本、7本、6本は全部3時間超えなので。
もうでもね、今年、大林監督亡くなったから、追悼で過去の名作をいっぱい見たんですよ。そしたらね、今まで見てなかった、新尾道三部作見たら、もう本当につまんなくて。
そう、新尾道はね、今一つなんです、全部。
やっぱね、大林監督が自分で編集したやつが特にひどいんですよ。
ああ、でも、あれが、逆に言うと、映画を壊そうっていう意思がちょうどある時で、あれ
かっぱ。なんかもう、とにかく長くて、退屈になっちゃう。
であれはでも、映画館で見るといいんですよ。僕映画館でまた半分ぐらい見てるんですけど。映画館で見る分にはあの長さは、まあまあ見てるんですよ。マジック、グーグルの花がもう、まあ、順位入れた理由はほぼ追悼もほとんどですけど、実際多分、他の時点の11、12のが多分10の位置に本当入るんですが、まあ、要はやっぱ老人のね、遺作って、大体エネルギーが切れるんですよ。エネルギー切れの、まあ本人の集大成みたいなことは、評論家とかは言うんですが、大抵エネルギーが切れた何かの再生産みたいな、おまけみたいな遺作か、まあ、ボケたな、か、本当に、まあ、言ったら、花を形見って、一歩前のやつみたいな、デビュー作に近いものをもう一回やってるみたいなのが大体遺作なんですね、大体が。ダメなのが。ところが、まあ、大林さんの場合、本当、花形見で遺作だったら多分同じこと言われたと思うんですけど、もう一本取れたっていう、生命力の凄さが。
そうですね。だってもう、ね、全身眼で。
退屈と、すさまじいことの連続なので、見てても、なんだこの、完全にドラッグで行っちゃったみたいな人のおじいちゃんが撮ったんですね。映画としてはもうなんだこれしかほとんどないんですが、もう。
そうですね。
オープニングから、あ、俺はこれを見せられ続けるんだなっていうぐらい、タワゴトの連続なんですが、タワゴトの連続が徐々に狂気を帯びた時の正論というか、変な正論具合ですかね、もう。要するに戦争を体験した人間として死ぬ前にもう一回言っとかなきゃいけない度の高さが、まあ、戦争を体験してない身としては、ここぐらいおかしくなるものが戦争かもしれないって恐れさです。だって戦争してないのに、戦争がどんだけひどいんだかを、70年近く経っても言わ続けなきゃいけないわけですよ。反戦っていうのはかなりの狂気なんだなっていうぐらい、戦争はもっと狂気かもしれない。もっとしたら、戦争の方が正気で、反戦の方が狂気かもしれないと思わせるぐらい、その事後の恐ろしさっていうのを、こんなにクリエイティブさせるんですよ、人間を。70年間も、戦争はひどいんだで映画が作り続けられるって。こりゃ、こんな恐ろしいことに行くわけにはいかねえなと思ったんですね、逆に。
なるほど。
先生がだって話しく、確実にほぼ大体破綻しないで大体面白いですか、戦争映画って。
うん。
こういった反戦より戦争映画の方がドラマチックで面白いんですよ。大体の場合。ってことは反戦映画の方が正論で、もっとしたら宗教的な、もっとカルト的な恐ろしい狂気に人を巻き込むぐらい、やばいものなんじゃないかと。
うんうん。
それを、死ぬ間際までそれを体現してくれた大林さんへの追悼という意味の準備です。これはもう。
なるほど。
なんでまあ、ソフトで見るときは、1時間ずつ体験するつもりの3本分のドラマとして、1回ずつ休みながら見ることを、3日間かけて見ることをお勧めします。
わかりました。さあ、それじゃあ僕は行きますよ。9位。アングスと不安です。
はい、ました
も、リバイバル上映、リバイバル上映ってわけでもないんですか、
日本での劇場公開としては初ですね。
初です
。はい、ビデオが当時ちょっと出ただけなので、はい、劇場未公開だった感じです。
はい。なので、まあいいかなと思って。
そうです。はい。なんで一応、はい、新作でいいと思います、はい。
新作扱いで入れました。これは本当にね、人殺しが出所した途端、もうどうしても殺したくてしょうがなくて、どんどんやっちゃえみたいな。俺はもう本当に殺す以外やりたいことなんか何もないんだみたいな。その衝動に向かってのピュアさ加減が素晴らしくて、そういう意味じゃ、さっきの石沼監督の大林さんのなんかやりたいみたいな衝動で全部突き進んじゃうのと同じ背景かなって思いました。
そうですね。監督はこれ、まあ、これ一本で終わっちゃった人ですけど、初の劇場監督デビュー作っていう形でもありますから、本当なんかやりたい、本当なんかあれですよね。撮り方としても当時からなんか珍しくなんか GoPro で撮ったような感じのシーンとかもありましたし、なんかいろいろ結構面白いことをやってましたよねっていうのがあります。
逆に現代的でしたよね、すごく。
うん、なんかね、女の子を、手足をドアノブに縛って、やる、なんか固定させる場面とか、なんかやたらともたもたしてるんですよね。なんか普通に、映画見てたら、こんなとこちゃちゃっとなんかはしょって、いい感じにしろよって思うんですけど、そういうもたつきがやたらとあるところが、なんか異様にリアルで、そこが怖くて良かったです。
僕は新宿のシネマアート新宿で初日に見たんですけど、満席で。
あ、本当だ。
で、多分どっかで誰かが宣伝したんですかね、有名な人は知らないですけど、なんか若者がやたら多くて。
ああ。
そう。多分半分以上、本当に20代の前半とか半分に中盤ぐらいの人ばっか来て、ええって感じで。で、みんななんか、ただ終わった後は、まあ普通だったね、みたいな感じで帰って。
あ、本当。僕はね、まあ連続殺人鬼物は大好きなので、こんなのあったのか、つって。すごく良かったですね。感動しましたよ。
そうですね。もう一応存在はしてたんですけど、全く見る機会がなかったので、ずっと、見られてなかった作品ですね。
こんなマイナーなのが新潟で上映してくれて、本当にありがとうございます。シネウィンドさんって感じで。
逆にコロナに感謝みたいな。
そうかもしれないですね。
おうちの幸せ、あんな、なかなかやんないですからね、あんな。
さあ、それでは、カセット館後藤さんの第9位をお願いします。
はい、なんか、もっと上でもよかったかな、気がするんですが、これは直球で面白かった韓国映画ですね。
はい。
じゃあ、よいしょ。
あ、それ見てないですね。
一周売れたんですね。
これは面白かったですね。これ、あれです。何年か前にも、結構前かな。神の一手っていう、要は、囲碁の世界の強さだけで成り立つ世界みたいな、まあ、昔の少年漫画みたいな感じの、その、ある特定のジャンルが、だけで勝負が成り立つ世界みたいな、よくあるじゃないですか、そういうような。それで、この映画の中では、囲碁が強い人が世界を制するみたいな、そういう世界になって
て。
で、囲碁で負けたらもう死ぬみたいな感じになったり、もう本当に命をかけて囲碁をやる。囲碁自体は普通にやるんですけど、っていうような映画があったんですね。で、それの、まあ、スピンオフ的な形の映画で、
うん、
で、だから本当にその、まあ、主人公はちょっとアウトローみたいな感じので、で、囲碁一本でこう、のし上がっていって、で、敵も、なんかいろいろこう、なんかみんなヤクザみたいなばっかりなんですけれども、なんか犯罪者とか、なんか変なこう、殺人兵器を使ってくるやつとか、あとなんかこう、呪術師みたいなやつで、なんかこう、心霊術みたいなやつ使って攻撃してくるとか、風も少年漫画のノリですね、だから。っていうようなところで、はい、あとなんか囲碁と関係ないところで、囲碁が終わった後に普通になんか、お互いに殴り合ってたらかったりとか、
そうや
った囲碁関係ないんですけど。もうとにかく面白かったなーって感じですね。
そうですね。
それをね、ちゃんと映画化できる韓国の凄さを感じました、ね。
そう。いやこれは本当に素晴らしい映画で面白かった。本当面白かった。人が深い感想で言うことがないんですけど。その最初の神の一手は、なんか多分テレビじゃないな。DVD か衛星放送みたいな、そんなに面白いんじゃなかったんですよ、正直。
あ、そうなんですか。
これがヒットしたんですけどね。
で、これ、機種あれ、監督も違うんでしたっけ、なんかちょっと。
監督も違いますね、確
かに。ですよね、多分、だから多分テイストが全く変わってて、神の一手はもうちょっと正攻法な感じなんですけど、まあ、主人公もまあそんな悪じゃないというか、ただ機種の方が完全にアウトローな感じなので、だから、あれですよね、うん。神の一手は少年ジャンプだとしたら、騎士はもっとチャンピオンとか、そういう、ちょっとそっち系というか、マンカブラックとか、そっちみたいな感じ。より男しいというかですね。そういう感じの映画でしたね。
完全に、囲碁やらざる者は、ここをされみたいな世界です。囲碁やるのに、まず最初が体力勝負ですからね。
そうですね。囲碁を鍛えるために、なんか無駄に体鍛えたりとか、なんか格闘技の訓練したりとか、もうそういうようなやつですね。
フォトギャラリー見てるけど、なんか、線路でやってますよ、高架みたいなとこで。
あ、そう、それはなんかその、囲碁が終わった後によくわかんないけど、なんか、捨て頃で勝負を決着つけるとか、なんかいろいろ、いろんなところで囲碁もやるんですよ。靴のところじゃなくて、変な工場の中でやったりとか、なんか。なんか高いところでやったりとか。
線路でやって、後ろから電車が来てますよ。
それが早指し勝負をして。
そうです、そうです。
この緊張感で負けるか勝つか負けるかを競
う。そう
です。ああ。面白そうですね。ありがとうございます。
はい。というところです。
はい。それでは、南くんの第9位をお願いします。
第9位。薬の神じゃない。
あ、薬の神はね、僕も入れてるので、また後で。
了解です。はい。
はい。それじゃあ、菱沼監督の第9位をお願いします。
はい。第9位は、この映画、輪落の人。
あ、輪落の人はね、新潟でも、その後またリバイバル上映があって見ましたよ。
やったんですね。
後藤さんと菱沼監督が上半期で大絶賛してたので、見ました。
これ、まあまさに、これも近いと思って、まあ、香港を今ね、やっぱり、香港映画界ほんとね、前300本ないぐらい作ってたんですよ。
ほうほう。
十何年前まで。
ええ、
今、50本ぐらいなんですね、香港。
ああ、そうなんですか。民主化運動のせいですか。
だし、中国の方が大金が出るので、
あ、なるほど。
中国を追い込まれてしまって、まあもちろん返還されてからってのもあるんですけど、ええ、香港映画もほんとに風前の灯火で、僕に全部資本で持ってかれて、香港映画ってタイトルがつくものはね、ほんと50本ないぐらいなんですよ、今。
そうなんだ。
なんで逆に香港映画人は、そこで中国資本をわざと入れないで香港映画を作ったりとか、インディー映画に賞をあげたりして、香港映画を守るっていうことをここ十何年やってるんですね。
なるほど。
その中でこれも女性の監督、オリバーチャン監督は女性の監督なんですけど、うん、女性の監督が今香港の現在の問題を低予算取りたいんですって話をしたときに、うん、いわゆるサイモン・ヤムですね、サイモン。
うん。
いわゆるジョニー・トーの映画によく出てました。が、ほとんどノーギャラで、
うん、
俺なら俺が出るっていう話をして、ノーギャラで出たんですけど、サイモン・ヤムジェがさっき言った民主化運動に批判をして、ほぼ中国映画出れない状態なんですよ。
あれだ、サイモンヤムじゃない、あれだ、アンソニーモン
です。いや、ダメダメダメ、
アンソニーモン。
ごめんなさい、サイモンヤムじゃないや。誰だっけ、連絡の人は。
アンソニー・ウォン。
アンソニー・ウォン、アンソニー・ウォンが今出れない状態で、まさにもう香港映画界自体をやばいの、プラス、若手しかも戦えない。まあ、一応、多少ドニー映画、香港映画撮ったりとか、昔の香港、ジョニー・トーも撮ったりしてしてはいるんですけど、もう本当にやばい中で、まさかここまで良質の作品を作り上げるかと。ちゃんと現代の問題です、香港の今のやばい状況もちょっと入れながら、本当ちょっとです。さっき民主化問題もあるんで、難しいけど、本当ちょっと入れながら、本当にアンソニー・ウォンの素晴らしい芝居を堪能できます。もう、いわゆるおじいちゃんと若者の若い女性の話ですけど、もうラブストーリーはほぼなく、きっちりと二人の関係と、プラス一番いいのは、サム・リーが、もちろん香港映画のスターだったサム・リーが本当脇をきっちりと固めていて、この友情の世界は本当、やりたらさっきのジョニー・トーとかの、男の友情ものの世界を現実世界でちゃんと描いていて、もうそっちの方がほろりとする。
そっか。
最初、下半身動かなくなったおっちゃんのために、新作の AV ビデオをちゃんと持ってきて、あんたの好みはこれだろってちゃんとビデオにまで入れてくれる友達だ
った。ね、二人でソファーに並んで AV を見てるじゃないですか。
まさにそうですか。そういうぐらい、おっちゃんと若者の友情がちゃんとするっていうのは。
香港じゃそういう文化があるのかな。
まあ、ちょっとありそうな気がしないでもないですけど。
まあ、要するに、ね。どそりゃって思いましたよ。
ほとんど下半身が不分の続きなので、立たない。
そう。
なので、実際は G ができない。
この人は、お前大丈夫かみたいな、
ね。G ができないので、逆に言ったら AV 一緒に見たってやることはないので。
そっか。
要は逆にそのぐらい笑って下ネタを楽しめるっていう状況にいると。
ええ。
で、それを女性監督がちゃんと撮ったっていうのが、素晴らしいなと。
そう、だから女性監督って聞いて、その辺ちょっと誤解があるんじゃないかなって思いましたよ。
でもそれ言うと、アンソニー・ウォンはそこを言う人ですからね。
そうですね。
トニー・トーにもがっつり言ってましたから、それは言う人ですけど、あえて多分そのサム・リーとの友情をきっちり描いて、そのメイドさんの話ではあるんです。まあ、てか、住み込みの、介護士の話なんですけど、
ええ、
その部分もちゃんとそういう、すごい部分をうまーく回避しながら描くので、
はい、
すごく丁寧によくできた映画で、
はい、
香港映画の良さをもう一度味わわせていただいた感じですね。
はい、ありがとうございます。さあ、それじゃあ僕はですね、第8位いきますよ。小泉の第8位、薬の神じゃないです。
ね、
はい。
南くんの第9位と同じで、これは、これこそ、その、今、話題になった中国映画ですよね。
大ヒット
です。でも、実際、薬の神じゃない、僕、もう一本、中国映画は、ベスト10に入ってるんですけど、
楽しみです。
実際、むっちゃ面白いですよね。
よかったっす。
よかったですね。
ダラスバイヤーズクラブみたいな話なんですよね。
そうですね。中国版の。
ダラスバイヤーズクラブはアメリカの、80年代が舞台で、エイズの薬を安く売って、それがなんか違法行為であるみたいなのだったんだけど、これは中国で、ほんの現在、ちょっと前ですね、2014年の実話で、白血病の薬を、どっからでしたっけ？カンボジアじゃなくて、ベトナムでしたっけ？
インドじゃなくて。
あ、インドだ。そう、インドからジェネリック薬品を一般のおじさんが、すっごい安いぞ、つって輸入してバンバン売って、それで、当局に睨まれたりするみたいな。
うん、
売って蓄財していく、蓄財っていうか、金がガンガン稼いでいくあたりの痛快さとか素晴らしかったんですよね。
はい、金儲けだったのが良かったですよ、最初。
ブロンシェフだってバイアグラを売ってる人ですから
ね。そうそうそうそう。見ない君はどうでした？
バイアグラですからね。
なんか、それこそさっき言ったダラスバイヤーズクラブと、似た話なんですけれど、アジア圏とか、ああいったなんか食卓っていうか仲間意識みたいな感じで、鍋囲むシーンとかがやっぱりグッと来るというか。
そうですね。
で、なんか本当に体弱いタック八郎みたいな人が、死んだ時は、やっぱり涙しますし、なんでしたっけ、最初は神がどうのこうのだって言った神父さんが、最終的に結構やばいところまで行くのも好きですし、
チーム感がすごいんだよね、みんな個性が立ってて。
あれじゃないですか、もう一人なんか偽薬売ってたところに、勝ち込みっていうかなんか、喧嘩するシーンとかもすごいですし、すごいなんか、こんな、たかだか 5年、6年の前の話なのに、こんなになんか知らないことも多いんだなと思って、それとなんか、5年、6年前の状況なのに、こんなに貧富の差、中国だとあるんだっていうのとか、よくわかるなと思って勉強にもなりましたし、やっぱグッとくる展開はいいですよね、ああいう。
よかったですね。二重展開ですね。中盤からの、ね、転換点が。
中盤からね、今度資材を投げ打ってまで、助けようとするところとかね。
あれはよかった。
結構、前半と後半で結構変わってきますよね、テイストが。でも、最後のクライマックスは、もう映画館で結構初日とかに結構前に泣いてましたからね。
泣いちゃいましたか。
もう結構ちょっと泣き入りましたね。
若者が死んじゃうところとか、まあ、ガンガンネタバレするして申し訳ないんだけど。あそこがものすごい泣けました。
俺は出所した時に、外を見る光景のところで泣きましたね、なんか。ベタなんです。見たんですけど、なんか、やっぱりいいなと思って。
映画大事ですね、やっぱり。
そこはすごい好きですね。そこでやっぱ上げちゃいますよねっていう感じ。
あのベタさがないと、やっぱり。
あれなんですか、宣伝とか、あれなんですか、これすごい僕感動したので、感動した映画館で僕パンフレット買うようにしてるんですけど、パンフレットこれ売ってなかったんですよね、これ。
ほら、あれは、
パンフレットそもそも作ってないんですって言われて。
まあ、いわゆる緊急事態宣言で延期されたんですよ。
ああ。
なので、宣伝費がつきました。
あ、
完全に。さすがに全部、そんなにヒットすると思ってない。もともとヒットしまいました。もう二度もヒットしてませんけど、ヒットしない予定の宣伝費をぶち込んでたのに、緊急事態宣言で全部飛んだので、
うん、
何も作ることができなかったそうです。
もう、おばあちゃん。ちょっとなんか、はい。
まあ、新潟はね、映画館が、確かに、鬼滅の刃とかむちゃくちゃ回数が多いって、お客さんも入ってたんですけど、普段と別にそんなに変わらない。
そうですね。ユナイテッドでなんか、全然驚かないぐらいの量ですからね、なんか。逆に20人入ったらびっくりしますもんね。うん、今日多いと思ったりするぐらい。
うん。東京はやっぱり人が、映画館お客さん減ったりしてるんですか？
最近はそうでもないですけど、やっぱ5月の時はもちろん違いましたよね。あと作品にももちろんよりますけど、結局、なんかマニアックな作品とか、このなんか危険をかいくぐって見に来るような奴らが集まる映画は別に結局変わんないと思うんですけど、メジャー系は、だから、ちょっと5月の緊急事態宣言明けたばっかりの時にやった、リック・ベイツさんのアナって映画ですね。あれは新宿のバルトナインの一番でかいとこで、初日の金曜日夜見たんですけど、400人ぐらい入る中で客5人ぐらいじゃなかったです。まあ、アナだから5人しかいなかったのか。緊急事態宣言下だから5人だったのかわかんないですけど。
ピンキーセルのブラッドなんとかっていう映画見に行ったら、俺一人で400人ぐらいからっていう、すごい状況でしたね。こんなの初めてだと思って。
ブラッドショットですね、確か。
ブラッドショットです、そうです。イオンシネマで、イオンが買い取った映画で、400人スペースで俺一人っていう、すげえホームシアターだなと思って見ましたね。
完全に、まあ、大した映画じゃなかったですけど、もう5人ぐらい。確かにあれは。
ブラッドショットはね、あ、見た。見たけど、もう今言われてもなんか思い出せなかった。
そのなんか、
顔、今ね、検索したら、白塗りのビジュアルが出るじゃないですか、ビン・ディーゼルが。
あ、はい、
これ全然、ほんのちょっとした場面で嘘じゃねえかって。
小泉さん、ラジオ撮りましたよ。
あ、そっか。
それでも
思い出せなかった。
その時マイクが変ですごいボソボソした声で聞けないっていう。 母親が聞いてなんか耳が壊れそうになったって言ってたやつですね。
なんと、みなみくんのラジオはお母さんに聞かれてるんだ。それが一番衝撃だよ。
まあ、なんか生存確認をそれでしてるみたいですね、なんか。
そっか。
なるほどね。
いたたまれないで。
更新されたから生きてるっていうのは分かるっていう話はしてたけど。
はい。だからね、特に、半分、客数を、席数の半分しか入れないけど、新潟は全く影響がないっていうか、普段通りとしか思えない。というわけで、あ、じゃあ、僕の第8位が薬の神じゃないでした。じゃあ、後藤さんの第8位をお願いします。
はい、こちらは、上半期の時にベストの中に入れてましたけど、こちらですね。
こうか。ザ・ルーム。
ザ・ルーム。
はい、ザ・ルーム入れたんですね。
はい、ですね。ザ・ルームというのは、
まだ見れてないですよ。
2年とそれぐらい前に作られたアメリカの映画で、まあ、要は自主映画ではあるんですけれども、ある中謎の金持ちの金だけは持ってるよくわかんない人が、なんか自分の監督、脚本、制作、主演で、撮った映画で、本当に最低の映画っていうふうに言われていて、脚本も全く入らなくて、本当にひどい映画なんですけど、ただ後々、その、まあよくあるパターンで、まあこういうの好き、僕は個人的に好きな風潮じゃないんですけど、ひどすぎて、なんかカルト化するみたいな風になって、で、なんかもう今ではアメリカではもう映画好きはみんな知ってるみたいな作品になって、で、まあその辺の、まあ予算もあって、日本でも、まあ、晴れて、一応公開といいますか、晴れたっていうの一本ですね。で、内容的には、なんかその、まあ一応ラブストーリーといいますか、まああるってある程度三角関係みたいななんですけれども、まあ確かにこの、主人公の人が、まあ監督で全部やってるんですけれども、まあもちろん演技なんて全くできないですし、で、まあ話も破綻してますし、編集とかもむちゃくちゃですし、セリフとかもおかしいですし、とかひどいんですけれども、ただその、で、まあ人間としてのいろんな問題がある人だったんですけど、あったらしいんですけど、まあただ一応その、ただこれはこの映画を作りたいなっていう、まあ愛といいますか、情熱だけはあったというところがあって、で、その、まあ、その制作の顛末を、まあ、その映画化した別の映画っていうのがあって、それはあれですね。ディザスターアーティストっていうタイトルで映画化になってるんですね。あれです。ジェームズ・フランコですよ。
はい。
ジェームズ・フランコが監督して主演して、ジェームズ・フランコがその、まあ、映画監督の人を演じてるんですけど、このディザスターアーティストっていうのは、まあ、ちゃんと作られた映画で、これはすごい、結局日本ではきちんと劇場公開されなかったんですけれども、まあ、すごい、まあ、賞を取ったりとかして、まあ、優れた映画だったんですが、それもあって、さらにまた、こう、ちょっと脚光を浴びたみたいなのがあって、まあ、それもあって、まあ、日本で公開されたと思うんですが、ただ、このザ・ルームって映画自体は、やっぱもちろん、とんでもない出来損ないの映画なので、褒めるとこ一切ないんですけど、まあ、もちろん、ひどすぎて、ちょっと、まあ、見たことがない映画っていう形ではあるんですけど、ただ、やっぱりね、見てて、やっぱりその、まあ、映画のストーリー自体も、なんかその主人公が誰にも理解されないで追い詰められていって、最後破滅するって話なんですけど、なんかね、そこは、やっぱその人自体の結局、で、本人は別にひどい映画を作っているって気は今でもなんかないらしくて、自分では真面目に作った映画で、だからバカみたいな風に扱われてるってことは、今でも不服らしいんですよ。でも結局バカみたいっていう風に扱いで広すぎて笑えるみたいなことで、結果的に多くの人に見てもらえて、まあ日本とか外国でも上映されることになったのは事実だから、そういうなんかこの不条理さというかですね、ジレンマみたいなところも感じつつ、なんかああっていろいろ思うところはあるっていうところも含めての、なんかこのまあ映画の狂気といいますかですね、映画愛とは何なんだろうみたいなところを思って、まあっていうところでやっぱり、うん、そういうことを踏まえた上で見ると結構なんか泣ける感じではありますねっていう。はい。
ディザスターアーティストは Amazon プライムビデオで299円で見れますね。
あ、それは本当にちゃんと見た方がいいと思います。いいね。
いいらしいですよ。
で、まあ、ディザスターアーティストを見た上で、まあ、それで、結局その映画を作る、まあ、あれね、舞台裏の話なので、まあ、それで興味があった人は、まあ、ザ・ルームを見るって感じの今流れだと大体思うんですけど。
あ、ザ・ルームがね、でも、なかなか見れる機会がなさそうですよね。
そうですね。今年の1月か2月ぐらいに、日本の渋谷でいつもやってる、なんか未体験ゾーンの世界みたいな、特集上映だから1本って形でやったから、まあ、映画館でやったといっても、まあ、正式な形のロードショーみたいな感じなのではないですね。で、まあ、大抵あそこの枠でやったやつって、一応 DVD とか、まあ、配信とかあったりしますけど、今のところザ・ルームはそういうのちょっとなってなさそうなので、ちょっとこの後の展開はちょっとわからないんですけれども、だから今見ようと思っても、ちゃんとした日本語字幕付きでのそういうのはちょっと見られないかもしれないですね、今。
そっ そう、ザ・ルームのね、公式サイトに今ね、リンクから行こうとしたら、
入れないですか？
あの、Google Chrome は、なんか、違法サイトですみたいになってて、いけない。
そんなやばいあれじゃないの？
ええ。
まあ、普通に映画のあれですからね。
そう。あ、もうないのかな？もしかしたら、公式サイト
が。あ、ありますね。
そう。あ、いけました、いけました。あ、違った。これあれだ。あの、僕の大好きな、誘拐された方のルームでした。さっき汚い方だった。
だからない方のルームですね。
そう。さあ、それでは、南君の第8位をお願いします。
あ、自分、8位。フォード vs フェラーリですね。
あ、フォード vs フェラーリ。
ここも入ってます。
あ、じゃあ、あとでまた。じゃあ、菱沼監督の第8位をお願いします。
第8位、僕の家は、第8位、エクストリームジョブです。
ああ、韓国映画、うん。面白かったですね。
はい、もうこの娯楽の面白さ。まあもちろん、ネタ自体は、あの、ウディアレンの美味しい生活の反転バージョンなんですけど。
うん。
これを逆に要するに正義の方でやったという面白みプラス、そこだけで終わらせずにちゃんと後半に新しいネタも入れてるというのが、
うーん、
今の韓国映画の良さは、ちゃんとアメリカの似たようなネタを持ってきてアレンジしてるだけ、ですね、まあ、うまくアレンジしてるだけのやつもありますけど、
うんうん、
ちゃんと韓国映画に変えて新しい映画として提案できてるのが、
うん、
まあ、アメリカ映画だから、まあ、よく、ね、言われる他の文化から持ってきたみたいなこと言われがちですけど、
はい、
ちゃんと映画に関してはほとんどが、ちゃんと韓国のものにしてる凄みが、俺にも同じ感じ。まあもちろんだから最初から最後まで楽しく見続ける上に、ちゃんとした負け犬ものにもなりつつ、
うん、
意外と細かいことがちゃんと伏線があったシナリオのうまさが、お客さんを馬鹿にしてない娯楽作としての良さとしてあって、この、要するによってさ、なんでチキンが売れるのかのアイデアまでちゃんとしてるので、ここがちゃんとしてる、細かいとこがちゃんとしてる娯楽作はやっぱり、ね、ちょっと押したいなと、
うん。
今回の娯楽作でも特に一番押したいなっていうのが、これでしたね。エクストリームジョブの良さでしたね。
はい。ありがとうございます。さあ、それじゃあ、いよいよ第7位に入っていきましょう。小泉智弘の第7位を発表します。ランボー、ラストブラッドです。あ、南くんが。はい。はい。じゃあ、後藤さんの第7位をお願いします。
はい。第7位はこちらですね。
恋する獣。
はい。これはです。あの、白石監督
何ですか？あ、白石監督。へぇー。
で、一応あの、まあ、自主ではないんですけど、一応会社のもあるんですけど、周りも本当にインディーズに近いような形で作られた映画で、で、最近白石さんは、まあ、そのメジャーな映画とか、を作ってましたけども、完全にこれはその、ご自身で、脚本も書いた、まあ、オリジナル企画の作品ですね。で、あの、ちょっと前に、恋のクレイジーロードっていうような、まあ、映画がありました。あの、宇野昌平さんが出てきて、あと、田中俊介さんっていう、なんか、ボーイズ方面でしたけど、方も辞めましたけど、今、はい。のところの二人が、まあ、ダブルシーンみたいな形で出てくる、本当に15分くらいの短編があったんですけれども、まあ、それとは全然ストーリーは違うんですが、同じようなキャラクターを使って、まあ、同様の形の、まあ、そういうその、まあ、恋と暴走みたいな感じの、まあ、割とバイオレンス映画なんですけれども、まあ、っていうもので作った、まだ、これは恋するけど、まあ、長編ですね。で、本当にまあ、ちょうどこれもですね、まあ、娯楽の面白さみたいなところは本当に詰め込まれてる映画で、だからやっぱ、白石康次監督の映画って、まあ、よくあの、ね、ホラーの人とか一時期言われたりとか、あと POV のね、人とか言われたりとか、フェイクドキュメンタリーとか言われたりありますけど、やっぱあの、活劇が本当にやりたい人なんだろうな、っていうのは改めて思いましたねっていう。本当にだからあの、本人もよくあの、ジョン・カーペンターのね、好きでとかよく言ったりしてますけど、本当にそういうような、もう西部劇的な、まあ、娯楽映画っていうのは本当にやりたいんだなっていうの、それを本当にもう、やりきったって感じ、やりきったのかわかんないですけれど、あの、もう本当に堪能させてもらったって感じですね。映画的にも本当にあの、西部劇のフォーマットに完全に残ってるような形で、まあその、まあ本当に日本の本当どうなんだかわかんないですけど、どっかの片田舎の、どこ錆びれた、荒野に佇むようなダイナーみたいなのがあって、うん、でそこでなんか殺し屋みたいなとか、変な奴らが殺し屋みたいな映画ですね。で、ちょうどあの、今、新宿でリバイバルでやって、いるあのヒッチャーっていうルドカーハウアーの映画、ね、
あ大好きですよ。
あれ白石さんもすごい大好きだって言って影響を受けてるって言ったんですけど、まあまさしくあれでまあ簡単な感じではないですけれども、 ほんであのヒッチャーみたいな感じのテイストの、ああいうどっかの、なんかアメリカのどっかのが荒野みたいなところで、なんか追いつ追われつみたいなところで殺し合うみたいな、まあそういったような映画なんですけれども、本当にだから本当にそういうような、まあ、活劇っていうのを本当にやりたいんだろうなっていうところは、本当はその日のひしひしと、ああ、やりたかったことを、まあ、やりきったのかわからないですけど、思う存分やったっていうところで本当に堪能したっていう、これも本当にひたすら面白かったなっていう一本です。
12月の公開ですね、去年の。
そうですね。だから本当に東京では、だからアップリンクの渋谷とかぐらいでしか、本当にしかも1、2週間ぐらいしかやってない映画だから、本当に人によっては全然やってたんだぐらいのことで終わってしまった映画かもしれないんですけども、正直そんなにヒットしなかったらしいんですけど、残念ながら。
ああ。なんかね、こっち配信で見れるのかな？
配信はどうでしょうね。
パスも出そうな気はしましたけど。夏ぐらいじゃないですかね、出て早くて。
そっか。さあ、どうもありがとうございました。じゃあ、みなみくんの第7位をお願いします。
本当にベタですいません。もうそんなの書くんだっていうのもあるかもしれません。鬼滅なんですけれど。
そう、
本当に、作品自体は本当に楽しかったんですけれど、それ以上に、良かったなと思うのが、映画館で、本当に小さい子から大人まで満員の席で、で、子供も大人も泣いてるっていう経験ってなかなかないなと思って、本当に劇場の前の方で見たんですけれど、その経験って、もしかして初めてじゃないのって思うぐらい、なんか、子供も大人も泣いてたりするっていう空間に入れたっていうのがすごい楽しくて、それがすごいいい経験だなっていうのもプラスになって7位に入れさせてもらいました。ちょっとストーリーとかはもういろいろ穴あるって言えば穴もありますけれど、でも、しっかりと少年漫画で楽しく見れて、こういう経験もできたっていうので7位に入れました。それだけですね。申し訳ないですが。
僕もね、2回見に行って、1回目はね、76歳の母と見に行ったんですよ。
それもすごい経験です。なんか
ね、ものすごいヒットしてるから興味持ったらしくて、テレビでダイジェスト見て、それで、総集編みたいの見て、見に行きたいって言うから、子供はその時まだ鬼滅見してなくて、じゃあ、そんなに言うなら行ってこようつって言ったら、母の前の席が90ぐらいのおばあさんで、なんかね、これが大ヒットかーって。すごいびっくりしましたよ。うちの母が最高齢の客だと思ってたら、さらにその90ぐらいのおばあさんとその娘さんみたいな母ぐらいの年の人が2人で来てて、杖ついて歩いてて、すごかったですね。
逆に大正時代ですね。思い出があったりして
。当時は知ってる。
そうだ。まあおかしいんですけどね、そんなわけない。
懐かしいわ、なんつって。
なんかでも2回目見に行った時に、より煉獄さんのに涙したみたいな話してませんでした。
まあ僕はね、やっぱ2回見ると、やっぱいろいろ気になって、禰豆子の場面が少ないぞっていうので、ちょっと頭にきて、猪之助がその分活躍しててよかったです。
あれのおかげで多分他の途中しかできない漫画をアニメ化するんじゃないかなって気はしました。
そうですね。続きも、映画もこれから何本もやりそうで楽しみですね。
なんかアニメで追っていきたいなと思いますね。なんかまあ、あえてコミックス読みたくないっていう感じが。
そうそうそう。子供創造館っていう市の施設があって、そこにコミックが全巻置いてあるんですよ。それをね、子供と毎週日曜日行くと、6歳の子がそれをすごい見て、まだ字とか読めないから、絵だけ見て、水の呼吸、何の方は何々だ、みたいな、そういうところばっか見て、なんでパパは続きを読まないんだって言って、いや、パパはね、アニメで見たいんだよって言うと、漫画の方が、いつでも見れるし、テレビもいらないからいいじゃないかって言って、なんか漫画で読むことをね、すっごい、詰めて、力説、説得してくるんですよ。なんだろうこれって思って。
なんでしょうね、不思議な。あれ、まあ、絵本と同じ感覚で自分が楽しいんですかね。
楽しんでます。さあ、それじゃあ、菱沼監督の第7位お願いします。
はい。まあ、僕はもう、半分信者でもあるところもあるので。
はい。
はい、7位。
あ、それですか。僕はね、菱沼監督が、テネットを何位に入れるかってことが、この今年のベスト10で一番楽しみにしてましたよ。
第7位です。まあ他のが良かったっていうのはありますけど、
はい、
まあ、まさにこう、対策、どんどん、ね、あのね、クリストファー・ノーランって難しくなってるんですよ、映画が。どんどん難しくなってて、それをしかも一番の予算で撮ってるのがすごいなと。とにかく。200億以上かけて、2回見ないとわからない話を撮るっていうのは、
うん、
多分本当スタンリー・キューブリック級になったというか、これが大傑作とまでは言いませんが、
うん、
1回見なきゃいけない映画として作っといて、うん、200億の金を誰かが出すっていうぐらいまで行ったというのは、多分映画界に必要なんですよ。
だから
要するに企画が何だろうと、まあ、クリストファー・ノーランが撮ったんだからで、いける監督になったと思うもありつつ、
はい、
多分下手すりゃ一般の人は面白かったかどうかちょっとわからないレベルまで行ってるので、
うん、
それをしかも、恐ろしい数の解説動画がいっぱい出てるんですよ、YouTube に。
出てますね。
これ映画の解説じゃなくて、ほとんどが量子物理学の説明であるっていうのが。
そうなんだ。
ほとんど量子物理学の説明になっていて、もちろん映画の解説も入ってるんですけど。
あれ、菱沼監督が止まっちゃった。
うん、なんか、時間逆行してる
んですか。まさにだから、いや、これ学習漫画です。だから言ったら。量子物理学を楽しく見るための物理学ことが分かる学習映画としての映画として。
でも、
教育過程で見る200億。
ちゃんとなってるんですか？
ちゃんと、あの、まあ、もちろんフィクションで全然なってない部分もありますけど、そこを理解しようとするときに、量子物理学を勉強し直すとよく分かるっていうのは、ただ量子物理学が難しいので、簡単に勉強できないっていう、すごいジレンマもありますけど、
うん、
ちょっとまあ、簡単な理解だけでも一応わからなくはないと。それを手がかりに、じゃあ大学でちゃんと勉強してみたいなとまで思わせる力があるかどうかって言ったら、多少あると思う。それぐらいの力が。しかもすごいのは、2回見るとわかるように編集も作ってる。だからで、1回見るとよくわからないんですよ。実を言う
と。まあ、1回見て、まあいいやって思いましたよ。
1回見ると、すごくよくわかります。いろんなネタが全部伏線があったのもわかりますし。編集の仕方自体がもう2回目の主人公が変わってみるための話なので、うん、2回目主人公も違いますから、見えた時に。
あ、本当？
はい。なんで、それのために編集されたことがわかるので、
あ、
それを最初からやっていくって、もう、要するに編集も全部それを指定しなきゃいけないので、めちゃくちゃ映画のことは分かってないって、それを言えないんですよ。要するに1回目は分かんなくてもいいからって編集をするって、もうかなり技術的に分かってなきゃできないんで、そもそも。
はい。
それをちゃんとやれるまで行ってるっていう凄みって、多分全スタッフまで行かなくても、多分ほんと数名しか分かってないんじゃないかと、現場も。
で、
メイキング見たら、主役も、それはどういうことってもう一回聞き直したりとかしてるので、多分本当に数名しか理解してない映画を現場で200億の映画として撮るっていうのは、
うん、
多分大失敗しかありえないです、ほとんどやったら。大失敗が、多分さっきのルームに、ザ・ルームに近いんですよ。大失敗が大成功かった時に、その真ん中で収められる凄みが多分テネットで。
なるほど。
逆流してる側は大失敗で、まっすぐちゃんと言ってる方は成功してるから、ちょうど半分半で中間ぐらいに収まってるすごい映画とかがいただけるといいかと思います。
わかりました。ありがとうございました。さあ、それでは第6位に入っていきましょう。小泉の第6位は、ブックスマートです。
あ、見えましたか。
あ、本当に、コメディ映画が今年はね、グッドボーイズと、ブックスマートがダントツに良くて、どっちがいいかなーって考えたら、やっぱね、ブックスマートの方が面白かったなーって思ったんですよね。グッドボーイズもいいんですけど、ちょっとまだ子供、あの、年が幼い子たちで、ブックスマートは、高校卒業するっていう、高3の女子の話なんですよね。毎年高3とか、そのぐらいの女の子が、卒業控えた高校生が、まあ、なんか、青春で 冴えない青春みたいなのって毎年のようにあるって、どれもものすごい面白いんですけど、まあ今年もやっぱ出たなみたいな。
あいつのね、アメリカの、
はい、
大人になる映画の、
そう、
名盤でしたよね。
そうなんですよ。この映画がちょっとね、今までのと一線を画すのは、勉強がものすごくできて、周りを見下してるんですけど、周りも結構できてるっていう見下す要素が実はあまりないっていうところが、そういうところで本人たちが追い込まれていくっていうところがね、とても良かったんですよね。
いや、あれは珍しい設定でしたよね。全員意外とちゃんとしてるっていうのが。
そうなんですよ。パーティーピープルみたいな人たちも、ものすごい頭がいいっていう。あと気になったのが、トイレの場面があって、男女共同トイレみたいになってたんですよね。
今ね、ちょこちょこあるんですよ。
ああ、それこそ、スターシップトゥルーパーズみたいに、男女の性差をあんまり出すのは良くないみたいな社会に本当になってきてるってことなんですかね。
なんかあそこは、すごいいい学校なんですよ。
ええ
ー。なんでいい学校なので、わざと、そういうちゃんとルールが守れるっていう前提で学校がそういうことをするらしく
て。ああ、じゃあやっぱ低変更だと普通に強姦されるから、
そういうことで守らない人がいるから多分。
けど、
そもそもあそこはいい学校なんだよ。
ははははは。
あれ見たら要するに主人公二人は落ちこぼれなんだ実は。
あ、実は落ちこぼれだったんですか。
だから他の人たちも頭いいっていうんじゃなくて、そもそもいい学校に入ってるから二人とも頑張って普通にやれてるって思ってるけど、落ちこぼれであるってのがうまいんですよ、実は。
あは
ぁ。それはスパイダーマンの新しいバージョンもそうで、あんな感じ学校に入れるのなかなかいないわけですよ。科学専門の学校の高校なんて行ける人ほぼいないので。
そう。超
天才ばっかりです、実はスパイダーマンの学校も。なんかちょこちょこ最近その優等生ものっていうのが、アメリカにも増えてて。
そう、だからね、主人公は周りを見下してたら、周りもものすごい賢すぎることによって、主人公が、なんか逆に、リアルになんか繊細な感じでいじけていくっていうところがね、心にすっごい刺さるんですよね。というわけで、ブックスマートが小泉の第7位でした。ああ、6位でした。失礼しました。
アメリカで今、本当にブックスマート5って言われるぐらい、アメリカがコメディ変わるって言われてますね。
潮目を変えた作品になっちゃうんだ。
あったそうですね、まあ。
ああ、じゃあ、カセット館後藤さんの第6位をお願いします。
はい、ちょっと6位はあれですね。また映画再現で作品で若干ちょっと変化球で申し訳ないんですが、こちらですね。
スレート。
ああ、スレート。タイトル、変わりました、タイトルだけ。
これまあ、スレートって言葉はちなみに映画のカチンコって意味なんですけど、で、これ東京国際映画祭みたいな韓国映画です。で、話をざっくり言ってしまうと、ある、まあ、売れない、まあ、映画女優というか、映画女優志望の女性がいまして、で、その人が、まあ、特に本当ストーリー的なのはもう穴だらけなんですけど、特に深い理由はなく、まあ、異世界に飛ばされてしまって、で、その異世界のところでは、まあ、まあ、銃とかがないのかわかんないですけど、基本剣で、まあ、勝負するような世界になってまして、具体的な現代と同じような感じなんですけれども、で、そこで主人公が、その剣撃の、まあ、もともとそのアクションスターを目指していたって設定があったので、それで、たまたまなんかその、剣を持ってたっていうのがあったので、で、その村がなんか悪い奴でなんか狙われてて、なんか救世主様が来たみたいな、勝手に勘違いされて、救世主に祭り上げられるっていうような形で、まあ、去年はコメディに近いんですけれど、だからあれですね、フォーマットとしては、サボテンブラザーズとか、ああいう感じですね。うん、その主人公は全然そういう戦士でも何でもないのに、うん、なんか村の救世主だと勝手に勘違いされて担ぎ上げられて、で、なんか逃げようとするけど、なんか最後には、いや、こういう勇気を振り絞って戦うみたいな感じで、もうそういうお決まりのフォーマットに沿った、まあ映画なんですね。 で結構だからもう SF としては完全に緩い、SF とも言わないんですけど、まあファンタジーとしても若干緩いですし、まあいろいろ雑なところもたくさんありますし、うん、っていうところなんですけど、まあとにかくこれはあの主人公のその女性ですね、アン・ジヒっていう人なんですけども、まあこの人のですね、まあリーニーさと、あとあの、アクションの格好良さですね、まあこれに尽きるっていうところですね。もちろん、もっと他に動けるアクションスターとか、アクションのあの女優の人もいますけれども、やっぱり本当に新スター誕生みたいな感じのその輝きですよね。日本で言えば言うほど、その、シホミ・エツコでありますとか、あとあの、ミシェル・ヨーとかですね、あとあの、ジージャーとか、あれは初めて出た時の衝撃みたいなのがあったと思うんです。もちろん、シホミ・エツコ初めて出た時、僕はあんまり知らないですけど、ただその、ジージャー初めて出た時のあの、映画のタイトル忘れましたけど、チョコレートファイターでしたっけとかみたいな、あれを見た時みたいな、ウォーみたいな感じの、そういうもう、この人、もう君ほどスターだみたいな感じの、そういうところの本当にもう輝きみたいなので溢れていて、もうそれだけで一本映画で持っていたみたいな感じの、そういった映画ですね。だからとにかく、まあ映画としてはもちろんファンタジーなんですけれども、まあ本当に多幸感に溢れた、まあ映画でして、で、あの、まあメタ的な、あの、要素は別に特にないんですけど、まあカメラに止めるみたいな感じの、本当に大団円みたいな感じで終わるような構成で、まあ、だから結構そういう構成もですね、まあ、あの結構10月とかでなかなかね、まあ、こういうご時世もありましたので、本当にひたすら自分の中でも、ああ、なんか幸せだな、みたいな感じですごい、なんかもう本当心がもうなんか幸せになるような映画でしたねっていうので、で、本当これはもともとこの映画祭やるってなった時からずっと期待してて、で、本当に期待通りの映画で、で、みんなも、もう同じようになんかみんな幸せに務まってるだろうと思って、ちょっとネットで検索したら点数低いんですよね。なんか。いや、
なん
だ ?5 段階なんか 2.5 とか書いて
ある
。あれって思った。
映画 .com だと 3.0 ですね。
そう、なんか微妙。多分みんな期待してたらしいんですよ。なんか、期待してた割にはしょぼかった。そういうのみんな言って
る。まあ、期待しすぎると面白くなくなっちゃうから、しょうがないですよ。
そう。ただ、映画ファンとか期待させるだけの、そういったなんかこう、作品というか、熱はあるんですけど、まあ、ただ僕にとっては、期待通りの作品だったっていうところですね。これも本当にまあ一人でまあなんか見たりするよりは映画館とかでみんなでわーって盛り上がりながら確実に見るような映画ですね。で、その今回ベストには入れなかったんですけど、去年これは普通に一般公開でやりましたけど、韓国映画のあの、何でしたっけ、ヒットマンエージェント・ジュンですね。あれ、あれもなんか同じような近い感じで、あれの、ヒットマンエージェント・ジュンはですね、本当にあの、もうめちゃくちゃ映画館がドッカンドッカンもう全部笑いの要素で大爆笑してて、
うん、
全部刺さってましたね。かなり絞れた
も
ん。
漫画家としてちょっといかがなものかみたいな気持ちがすごく強かったですよ。
まあ、ずれとそういう絞れたはないですけど、そういう感じの、なんか本当に笑いどころがたくさんあるような映画で、みんなで盛り上がりながら見るのに適してる映画ですねっていう感じなんで、多分一般公開とかもまあどういう形かわかんないですけど、するとは思うので、まあまたその時は見たいなと思う映画ですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、南くんの第、石沼監督じゃなくて後藤さんの第6位はスレートでした。あ、南くんの第6位をお願いします。
第6位は、ブライですね。
あ、ブライ。
はい、はい。
だいぶ見ましたよ。
鈴監督の、あの、最近の作品だとヒーローショーとか、黄金抱いて飛べって、なんかやっぱり、あれじゃないですか、結構メリハリあったじゃないですか。今回のブライって、あの、歴史物でずっと同じようなテンションで行って、あんまり盛り上がりがなかったりとかっていう話も、小泉さんもそういう、してましたよね。なんか、ハラハラ感とか。
山もないし、感動も特にないし、笑いもしないし、泣けもしないみたいな、本当平熱で終わっちゃったな、みたいな。
いや、でもなんか俺はそれがなんかずっと見てられるような感じがして、なんか、すごいなんか、良かったっていうか、うん、ヤクザには憧れないけど、この人にはちょっと憧れはあるかなっていうような感じも、ちょっと持っちゃったりして。
おー。
なんか、なんでしょう。ヤクザだから怖い世界なんだけど、なんか、ところどころにあるルールみたいなのもちょっと、ゆるく面白いと言いましょうか。
うん、
それこそ仁義なき戦いみたいなあの迫力はないですけれど、なんか、うん、ゆるゆるしてて面白い世界だなっていうのも見せられたりとか、あと、一番好きなのはあれなんですよね。あの、フィルムを貸してもらえなかったから、あの、石津監督があの、作ったあの、仁義なき戦いの、はい、あの、劇場で流してるシーンがすごいあの、楽しくて、映画ない映画がすげえ面白いなと思って、 あれをもうちょっと見たいっていうのもありましたけれど、なんか、最後の方でまだ自分にはもう少し燃えることがあるんだっていう感じで終わっていくところもいいなと思って、2時間半すごい楽しく見れましたね。なんか自分にはなんか刺さるっていうか、まあ、元気、ここ最近ちょっといろいろあってなかったんですけど、すごい自分には元気を加えた作品です。
暗いでした。
暗いです。すいません。
はい。はい。では、新沼監督の第6位をお願いします。
はい。第6位は、ストーリーオブナイライフ、私の若草物語ですね。はい、
これね、見まして面白かったですね。
面白かったですね。
タイトルはかなりひどくな、放題ですね。放題はひどいですが。
僕ね、若草物語って全然知らなかったので、あ、こういうことなんだって思って、よかったです。
かなり、本当は有名なら 1巻で、2巻は打足って言われるような不思議な原作なんですけど、その両方ともちゃんと混ぜて、現代的な脚色をしてるうまさと、いわゆる、すごく現代の映画としての要するにもう、ガチャガチャガチャガチャキャラクターを入れ替えながら、時間も変えながらで、普通の古典を現代編集をして、違うものに変えてるけど古典のままっていうのはなかなかできないわけですよ。かなり原作を研究したように現代的編集を分かってないと、あんな編集できなくて。で、言うと、このグレタ・ガーウィークは、いわゆる僕の好きなノア・バームバックのチームなんですね。
はい。
今回前回の去年で言ったらマリッジストーリーのノア・バームバックの、まあ今言うとパートナーなので、グレタ・ガーウィーク。この編集チーム、が、さっき言ったテネットの編集の人。編集、現代の編集って何だろうっていう研究がめちゃくちゃされてるチームで、複雑なこう次回構成とか、別に映画としてこういう編集をしなきゃっていうことをめちゃくちゃ分かった上で違うものを提案するっていう、現在最高の、最新の技を使うっていうのが、ここでも活かされていて、お客さんが混乱しない。こんだけキャラクターがいて、こんだけ時間が変わってるのに。
確かに。
それがすごい。実はこれすごく難しいことで。要するに、邦画がよく失敗する、時間、どこの時間行ったのこれみたいになるような瞬間がほぼない。しかも、グレタ・ウィークはフランス映画が大好きなので、トリフォーとかの古典の技術もちゃんと応用してるというのが、現在最高でありながら古典もちゃんと入れて、ちゃんと現在の映画にするっていう、もうかなり離れ技に近いことを。話がちゃんと面白く見えるってすごみが。
面白かったんですよ。
ちゃんと娯楽作にもなってる。だから本当に逆にさっきのテネットが物理学の、粒子物理学の学習漫画としたら、ストーリーオブマイライフは古典を映画化することの新しい映画のための学習映画みたいになっていて。で言うとさっきのブックスマートの1個前、2、3年前がレディーバードっていう。
レディーバードも面白かったですよ、ね、は
い。成長ものと同じで、これもそういう意味での成長ものになっていて。あの時にやったアメリカの定番のものから今度は世界共通の定番ものを同じように新しくしたっていう部分で、第6位に出させてもらいました。
はい、ありがとうございました。じゃあ、ちょっと休憩しましょうかね。
お、
はい。5位から上を前に、じゃあちょっと5分ぐらい休憩しましょう。
はい。
僕も一旦停止します。
あの映画、この映画、味わうのー